こんにちは、学事務局の佐藤海です。学は渋谷パルコにて開講している10代のためのクリエイティブの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエイティブについて考えていきます。本日はクリエイターゲストとしてファッションデザイナーの中里結真さんをお招きしています。
ファッションデザイナーの中澤という間です。私はオートクチュールという、一点物の服を作る、そんなデザインをしてまして、でこれまで一点物の服って一部の人しか着ることができなかった、そういう世界だったんですけれども、それをどうしたら多くの人に、着てもらえる世界になるだろうかということで、そのためにテクノロジーとかいろんなものをこうリサーチして、実現のために一歩一歩、研究開発をしていたりして、半年に1回パリでコレクションを発表したりしてます。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日は10代ゲストとしてまよさんとイファさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまずまよさんからお願いします。
はい、鈴木まよです。今美大に通っている1年生です。中高でも美大の付属に通ってたので、美術を学んできました。それで高1年生の時にここの学校のプライマリーコースに通ってファッションのことも学んだりとかして、今はここの学校のマテリアルコースに通っています。ファッションが大好きで美術も大好きです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ続いてイファさんも自己紹介お願いします。
はい、外国語大学に通ってるイファです。私は韓国語が話せるので他の言語も話せるようになりたいなと思って外来に進んで、今英語と中国語を勉強していて、実際すごいファッションとかメイクに興味があって、学校卒業した後はファッションやメイクの専門学校に進学するか、そういった関係の仕事に就けるような会社に就職するか今迷っているところです。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ早速質問の方に入っていきたいと思います。じゃあ最初はまよさんですかね。今回中里さんにどんなこと聞いてみたいですか？
はい、今私はずっと大学生にずっとなりたかったんですけど、でいざ大学生になってみてちょっと思ったのと違うなって感じるのが結構多くて、楽しくないなって感じることが多いんですけど、今その美大のファッション専攻で通ってるんですけど、中里さんは高校を卒業してそのままアントワープに通われてたじゃないですか。その時そのアントワープでの学びとか環境とか、どういうところが魅力があったのかとか、逆に不満もあったのかとか、そういうところを聞きたいなと思います。
はい、そうですね、今おっしゃっていただいたように、高校を卒業して、ベルギーのアントワープという、小さな町なんですけど、そこにこう飛び込んでいったのが、17、8歳の時なんですよね。で、普通にこう中高と過ごしていて、ファッションはすごく大好きな方 で私服の高校をまず選んで、で毎日こう着ていくものとかは古着とかをリメイクしたりして、着て毎日のこう着こなしを楽しむみたいな、本当趣味としてファッションが大好きみたいな、そういう高校生だったんですよね。で、ある日、高校2年生ぐらいの時に、そのアントワープの、学校を初めて日本人が卒業したっていうニュースを、新聞で知って、で、それまで本当にこう、ただ単純に雑誌とかを見て、趣味としてこう取り組んでいたファッションから、モードの世界っていうか、ヨーロッパにはもっともっと美意識の高いとか、もっと芸術性の高いファッションの世界っていうのがあるんだっていうことを、その記事から知って、で、そのアントワープからいろんなその有名なデザイナーが、輩出されているということも後から知っていって、こんな世界があるんだと思って、でそこにこう行きたくてしょうがなくなってしまって、で、高校3年生の時に、卒業コレクションっていうのが、毎年6月にあるんですけど、それを高校を休んで見に行ったんですね。で、もうそれがめちゃくちゃインパクトがあって、 もう楽しそうでしょうがなくて、もうその、すごいレベルも高いし、世界中からもう何千人という人がそのファッションショーを見に来てるんですけど、まあ、その舞台がもうあまりにも華々しくて、で、自分もここで学んでこの舞台に立ちたいっていうのが、その時の、まあ、感想で、で、どんどんどんどんそのファッションのモードの世界にのめり込んでしまったみたいなのが、一番最初の、きっかけです。それから本当にこう、何気なく日常生活を過ごしてた高校から、もうなんか世界が変わって、もう、なんて言うんでしょうね、英語の勉強をまず、始めて、それまでもう、ある種、言ってみたら適当に英語の授業をやっていた自分をもう深く反省して、で、英語の先生にお願いして、放課後に特別レッスンをしてもらったりとか、あとはその、絵を描かなきゃいけないっていうので、美術の先生にお願いして、それこそ、それも放課後にデッサンを習ったりとかして、もうとにかく世界が変わったんですよ、そこから。で、とにかくその受験を受かるために頑張ろうっていうことで。で、一番印象深いのは、入試の日に、日本では予備校で、そのデッサン、石膏デッサンとかで、みんなでこう、同じルールというか、同じルールで、まあ、それをこう、まあ、競うというか、並べられて、右が一番上手い人、左が一番下手な人みたいな感じで、バーって並べられて、で、なんか頑張ろうみたいなこと言われるんですけど、でもなんか、そういうことじゃなくて、教室入ったら、その真ん中に同じように石膏座が置いてあるんですけど、始まりの合図もなくて、で、ルール説明は全くなくて、なんか自然とわらわらとみんなこう始めるんですよね。で、あ、なんか始まったぞと思って、で、見てたら、その、例えば石膏像のこうひびを描いてる人もいるんですよね。すごい近くでもう、その石膏像のひびを描いてる人から、その今度はこう空間全体を描いてる人までいて、その石膏像がある部屋を描いてたりして、とにかくその、石膏像にどう向き合うかを試されてるっていうか、そのみんな同じように描く、そこで技術を競うんじゃなくて、どれだけ独自の視点でその石膏像に向き合えているかを見られてるんだなっていうのをしばらく経ってからなんとなく気がついて、で、それをなんか感じた時に、すごく居心地がいいと思ったんですよね。その、なんとなく日本でその感じていたこう違和感っていうのがあったのを言葉にはできなかったし、説明できなかったんだけど、その石膏像の向き合い方を体感した時に、なんかすごくこう、あ、ここでいいんだっていう感じがすごくして、で、本当にこう独自の向き合い方をそこで、していく。で、これが実はその入試であり、ずっと一貫して、学校の中でも問われ続けるんですよね。そのファッションに対して、あなたはどう向き合うのって、その周りの人がどう向き合ってるんじゃなくて、その自分自身がこうファッションっていう対象にどう向き合うのかっていうことをずっとこう問われるような、なんかそういう、授業があって、だったなって振り返ると思うんですけど、それは今でもすごく役に立っているし、周りのこうデザイナーとか、デザイナーって本当に世界中にたくさんいるし、っていう中で自分はこのように向き合うよっていうことを見つけられると、まあ、すごくある意味楽で、比較することももちろん人間だから、あのデザイナー素晴らしいなとか、比較して自分はまだまだとかいろいろあるんだけれども、一方で自分はこうやって向き合うんだっていう一つ芯があると、ひたすらブレずにそれを、こう、頑張って向き合っていれば、何かこう、どっかにこう、たどり着くんじゃないかっていうような、なんかそういう希望にもなったりして。というように、まあ、アントワープの、入試のインパクトから始まって、で、アントワープのその授業では、本当にこう、自分自身を突き詰めていく。ひたすらその、アイデンティティ、自分とは誰なのか、他のデザイナーとは何が違うのか、ということをですね、ずっと突き詰めているみたいな、まあそういう4年間の、授業だったという、ちょっとこう抽象的なんですけど、こういうものがルールで、これがデザインの、黄金比、メソッドですよみたいなことは一切教わらなくて、とにかく自分自身の、その、アイデンティティを、まあ掘り起こして磨いていくみたいな、なんかそんな授業だったのかなと思ってます。はい。
まよさんがお話を聞きながらものすごくうなずいていらっしゃるんですけど、なんかそのまよさん的に今のお話を受けて、なんかその学校に今感じてる不満とか気になる部分とかと共感するところとかはありましたか？
はい、やっぱりなんか中高美術学んできて、最後にその高3で卒業制作を作らなきゃいけなかったんですけど、やっぱそこでいきなり自分を出さなきゃいけないっていうか、その今まではスキルを磨いてきたけど、 今回は卒業制作が自分の今まで描いてきたスピルプラス自分が表現したいことを出さなきゃいけなかったので、そこですごいいきなりそういうのを経験してなかったので、あまりそこでちょっとどうしようって思ったこともあったし、その個々の学校で学んだ時もそのファッションのその作り方とかそういうのじゃなくて、ファッションとは何かとか自分の表現方法とかそういうところにそのポイントを置いた授業だったりしたので、そこがなんかやっぱり大学もやっぱりそのスキルを磨いていく方なんですよ、やり方が。だからやっぱりその自分を表現するっていうのを学ぶっていうのがすごいいいなって思いました。
そうですね、まさにその、まあ、アントワープではこう自分のそのアイデンティティを深めて、それをやっぱりこう伝えるっていうことをすごく求められるというか、それがこう考えて思ってるだけじゃなくて他人にこうどうしたら伝えられるのか、でそこにデザイン画を描く、まあ、方法だったり、もしくはそのビジュアルを使ってまあ伝えるっていうのもそうですし、まあ、あとはその世界中から本当にこう個性強い仲間たちが、クラスにこうキュッと集まってるんで、みんな本当に違う表現方法、自由なその自分らしい伝え方を持っていて、で例えばそのイタリア人の学生だったら、ダンスをしながら先生にこう、プレゼンテーションをするとか歌を歌っちゃうとか、なんかそういうのって自分はその高校生のからするとこうちょっと失礼なんじゃないかというか、先生に対してなんかそんなプレゼンテーションしたらいけないんじゃないかってこうちょっとこうブレーキをかけてしまうところがあったんですけど、もうそんなの全然関係なくて、もう本当に自由に先生に対して自分のこう思いとか考えてることを伝えていくっていう、言葉のその言語の問題ももちろんあるんですけど、それ以上にやっぱりこう非常に表現力豊かに自分をアピールできるっていう、でこの能力が本当にこう大事なんだなって改めて思って、自分はその高校生の時はどちらかというと目立つ方だなと思っていたのが、そのアントワープの学校に行ったら一番地味な学生になってしまって、で、まあ、言葉の問題もあるんですけど、なかなかみんなのこう会話に入っていけなかったりとか、話したいんだけども、ちょっと勇気が出なくて黙ってしまうみたいなところが、どうしてもその、言語の壁によって生まれてしまって、で、なんか、なかなか喋らないね、みたいな、なんかそういう、人になってしまって、あれ、こんな、性格じゃないんだけどなって思いながら、過ごしてた思いがあるんですけど、そうですね。なんか、もう着るものから、話し方から、あらゆる部分でもう本当に個性が爆発してる人たちが、すごい集まっていて、それはそれ、すごく刺激的だったし、多様なその考え方っていうんですかね。今でこそその多様性とか、ジェンダーのこととか、いろいろそのテーマがありますけど、そういうのがもうリアルにこう、すべて詰まったような、なんかそういう空間で、日々こう自分自身と何なんだろうかとか、ここその当時まあ十数年こう生きてきて、ここまで積み重なってきている自分って一体こうどういう存在なんだろう、で周りのこの凄まじいパワーのある人たちに比べてなんてこう地味なんだろうっていうふうに非常に落ち込んだ思い出があるんですけど、うん、でもそれはそれで本当にこうある意味で落ち込むぐらいこう刺激を受けていたというか、インパクトがあったんだなというふうに思います。もう一つ、今結構こう楽しい側面の話だったんですけど、うん、一方でこの楽しいことだけではなくて非常にこう、まあ大変なことも多くて、もちろん授業のこともあるんですが、まあ、初めて一人暮らしを、まあ、自分はして、そのベルギーという外国で、まあ食事を作ったり、掃除から何から全部自分でやって、さらに課題もやって、で、言葉も通じないみたいなところで、新しい暮らしっていう、まあそういうところでの、こうストレスというか緊張感というかな、そういうものももちろんあったし、そしてその、まあ授業では先生とこう常に一対一のもう対話の授業が主なんですよね。で、黒板に向かって先生がこう話していて、みんなでそれを聞くっていう授業はほとんどなくて、基本的には先生とこう対話をするような授業で、なのでこちらから何かこう、思いを考えていることを伝えて、でそれでこう意見をもらうっていう、まあもしかしたらその個々の学校とかでもやってるかもしれないですけど、まあそういうこう先生と対話をしていくっていう授業がまあ主なので、やっぱりこの話がこう自分の思いを伝えられないと、コミュニケーションができないと、やっぱり何も学ぶことができないみたいなのが、結構そのそれまでの高校生活と全然違う、授業だったなっていうのが思い出としてはあって、 非常にその最初慣れるまではめちゃくちゃハードルが高かったですね。そういうコミュニケーションを取っていくっていうのが、
うん、じゃあその座って受ける授業ではなくて、そう自分から受けに行かなきゃっていう感覚なんですかね。
ね、まさにこうなんて言うんでしょうね、なんか先生のところに、まあ、本当にこう自分で課題を持って、会いに行くと。でそれでこう質問したりとか意見をもらって、でまた家に持ち帰ってブラッシュアップしてまた持って行ってっていう、まあ、こういうこう繰り返しなんですけど、なので先生とのコミュニケーションでは常に緊張感がありましたし、あとはやっぱりその言葉がね、本当に苦手だったんですよ。なので毎日実はポケットにこう IC レコーダーを入れて、先生が何ってこう録音させてもらって、でその場ではわからないので聞き取れないんですね。なのでもうとにかくうなずくと言ってることをとにかく聞いてるようにして、で家に帰ってからそれを再生して自分でこう翻訳して、で、あ、こういうこと言ってたんだって後からこう気づいて、で必死に課題をやってまた持っていくみたいな、そういう感じで、まあ時差があったり、あとはやっぱりこう先生もやっぱりこう言葉が通じないと思うと徐々にその見放していってしまうというか、よりその優秀な学生に時間を使いたいというふうに言われてしまって、自分には時間を割いてくれなくなってしまうというのが実はあったりして、で最終的にはクラス60人で始まるんですけど、半分しかその進級できないという、まあ、そういうルールだったので、なんとかしてその先生に認めてもらいたいっていう思いがあって、入ってからやっぱり半年から9ヶ月ぐらい経って少しずつ言語がこう扱えるようになってきて、なんとか課題についていけたってところがあるんですけど、最初はね全くついていけなくて、先生の言ってることも理解できなくて苦しい思いがありましたけど、でもなんとかねそこでこうアピールして、自分のこう気持ちを伝えていくみたいなところをですね、一生懸命やっていたところは非常に経験としてはね素晴らしいものがあったんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。じゃあ、はい、まやさん次の質問いきましょうか。
はい、私は結構自分で自分の服を作るのが結構好きで、結構その私服を作ったりするんですけど、そういう中でやっぱり自分で自分のために作ると、その自分に合った服とか好きな服を作れるじゃないですか。そうなってくると割とその市販の服よりもその大量生産、不特定多数に向けた大量生産より、その人に合わせて作った、その人のために作った服っていうのが結構かっこいいなって思うようになって、今そっちの方に興味があるんですけど、その中里さんもそういうその一点物だったりとか、そのオートクチュールで活動されてるじゃないですか。なのでなんかそういう時にそのお客様のために作る時とかって、そのどのようなプロセスで、お客様の好みとか背景とかいうのを考えるときに、どういうプロセスでデザインをされているのかなっていうのが気になりました。
はい。はい、すごくいい質問ですね。なんか、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、こう、すごく、まあ、キャッチボール、すごい大事で、デザイナーから一方的にこう、押し付けては良くないし、逆にその、引きすぎても、せっかくお願いをしてくれているのに、こちらのその良さを出し切れないっていうのもすごくもったいなくて、なのでこのバランスすごく大事なんですよね。こう出しすぎず、でも相手からも要望をきちんとこう取り入れながらっていうこのバランス。で、これ最初にこう、会話をしながら掴んでいくんですけど、その本人が頭の中で結構明確に着たい服とか欲しいものがあるタイプの方か、もしくは全然なくて、もうお任せですっていう人もいるし、で、この頭の中で描けているこのビジョンが、そのどれぐらい明確なのかもすごく大事で、例えばもう完全に 100% 欲しいものが明確な人に、さらにこっちからどんどんどんどんアイデアを提案しても、なかなか受け入れてもらえないところがあるんですよね。でもここに余白があると、例えば 70% とか 60% ぐらい明確なんだけど、でもまだ一部ちょっとアブストラクトで明確じゃないっていう部分があるなっていうのが分かったら、そこに自分のデザインの哲学をこう混ぜていくというか、でそうするとその本人が求めているもの、欲しいものと、そのデザイナーのしかない、世界で自分にしか出せない何かこう色というか、デザインの何かソースみたいなものが組み合わさったものが出来上がるっていう、これがすごく理想的な状態かなと思ってて、 で、これがその最初のこの会話で、掴んでいくっていうのか、そこはすごく大事だったりして、あとは、とはいえ、やっぱりこの会話によって、その予期せぬものが生まれてくる楽しさもあるんですよね。だから、もし本当に 100% 欲しいものが見えちゃってても、さらにそれを超えるものをやっぱり作ってあげるっていうのも大事だったりして、そうすると、やっぱ驚きがあるし、頼んでよかったなって、こう、思ってもらえる要素になるので、それもやっぱりこう狙っているんですよね。デザイナーとしてはそれをやっぱ目指したいというか、想像本人がもう全然予期しなかったものなんだけれども、でもなんか、こういうの欲しかったかもしれないって、その本人の自覚もしてないようなものを見つけられるかどうかっていうのは、デザイナーのこう、腕にかかってるんですよね。だから、すごく、限られた情報の中からいろんなものをこう、キャッチしていて、今着ているものはどんなものなのかなとか、趣味はどんなことなのかなとかっていう、会話のこう何気ない会話の節々からヒントをたくさんこう集めてくるんですけど、自分がよく、聞かせてもらうのは、大切にしている服がもしあるとしたら、その服がなぜその大切なのかっていう思いの部分を聞かせてもらうんですね。で、形がとか色がいいとかっていうそのデザインの話じゃなくて、そのなんでそれが好きなのかっていうところ、で、例えば特別な思い出があるとか、それを着て何か特別な記念日だったとか、大切な人と会っていたとか、何かこう特別な思い出があると、その服が本人には実はもっと特殊なものに見えてる可能性があって、こちらから見たらこう純粋にただの白いシャツかもしれないけれども、本人にはそれにはすごくこう、たくさんの思い出が詰まっていて、全然違うものに見えてるってことがあって、でそれをこう掘り起こしていくと、たとえその白いシャツが大量に作られたものであっても、その本人との思い出っていうのはもう世界で一つしかないもので、でそれが組み合わって、実はその世界で一着の服になってるんですよね。すでに。で、それをデザイナーはこう可視化していってあげるというか、目に見えるものにこう置き換えていくみたいなことを、会話の中でやったりとか、したりしますし、あとは、なんかこの服を着てどこに行きたいかとか、何をしたいかっていうことも、聞かせてもらったりして、特にね、今こう、移動とかがなかなか難しい状況なんで、まあ、これがこう落ち着いたらどこに行きたいですかとかっていう質問をすると、すごく本人の中のこう、理想的な風景が出てきたりして、あ、なるほど、海に行きたいんだなとか、どこかこう、旅に出たいのか、街に出たいのか、まあ、いろんなそういうイメージが出てくる。それをこう、インスピレーションにさせてもらって、デザインをしていくとか、っていうことも、したりしてます。なので、自分の中ではこの、会話をしながらっていうところが非常に大事な、インスピレーションになっていて、逆にこれさえあれば、結構何でもできるっていうのが、最近、自分の中でも分かってきて、なのでこういうオンラインの、会話でも結構いろんな情報が、汲み取れるものだなっていうのが、最近は分かってきていて、なのでこう距離を超えた相手とも一点物の服がこう作れるっていうか、本当にこう日本にいても海外の人の話っていうのは十分聞けるし、この物理的な距離は全然こう関係なくて、今の時代の象徴的なコミュニケーションの取り方だと思うので、うん。一点物のあり方っていうのも今変わってきているのかなというふうに思ったりします。うん、
なるほど。なんかタイプ1の記事を拝見していて、うん、それこそ先ほどもおっしゃられてたんですけど、オンラインでコミュニケーションを取りながら服を作っていきましたみたいな話があって、オンラインで服作るってどうやってやるんだってすごい、うん、なんかそうみんなとも話してたんですよ、事前に。
はい、
だから、あ、でも確かに服ってすごいただ着るだけとかただ着心地がいいだけじゃなくて、やっぱり着てる時の思いとかなんか買った時のエピソードとか、うん、そういうのってすごいなんか自分の中に残ってるよなと思って、うん、確かになと思いながらすごい聞いてました。まよさんとかイファさんとかもなんかそういう思い出が残ってる服とかそういうエピソードとかってあったりするんですか？
はい、なんかやっぱり私は最近で言うと入学式に初めて、今まで型紙を自分でアレンジしたりとか、もともとあった型紙をアレンジしたり、参考にしたりして私服を作ってたんですけど、初めて型紙を一から作った服を、入学式に着たんですけど、で、それがなんか自分の目的っていうか、卒業した時に、今はすごい上手にできたって思ってるものを、卒業した時に、 下手くそだったなって思えたらいいなと思いながら作ってて、なんかそういうやっぱりその気持ちとかをが入ってる服っていうのはやっぱりあります。
うーん、あーでもすごい素敵。入学した時に作った服、卒業した時にどう見えてるか、確かにすごいいいですね、うん、気になりますね。うん、すごい素敵。イファさんはいかがですか？
私は結構その服とか買う時にやっぱ着心地とかもあると思うんですけど、そういうので自分に合わない服ってやっぱあるじゃないですか。デザインはめっちゃ気に入ってるけど着るのにはちょっと合わんなみたいなのがあった時に、なんかやっぱそれをそこで諦めるんじゃなくて、私は着やんくても自分のものにしたいから、そのデザインをアートとして見て服を買って家に飾ったりとかするんですよ。服は全部なんか絶対着なあかんみたいなないと思ってるんで、私は。
うん、
そうやってやっぱ絵とかと同じでアートとして見れるので、やっぱそれはデザインされたものなので、そういうのも気に入ったらすごい買っちゃったりしますね。なんかそういうところであんまり私は服作らないので、まあリメイクとかたまにするんですけど、そういうところでは結構自分が持ってる服ではすごい気に入ってるものはたくさんあります。
家に飾るっていうのはすごく面白いですね。アートのようにっていう、うん、確かにその自分で着るだけがファッションじゃないかもしれないですね。うん、
うん、いや面白いな。あとなんかそのオートクチュールっていう話で言うと、
うん、
そのまあ昔の人とかはそれこそその自分で服を作ってとか、自分のお母さんとかが作ってそれをずっと長く着るみたいなことが当たり前にあったと思うし、その実際に何て言うのかな、何かそんなその自分の思いとかを聞いてもらいながら作るとか、何かそういう服は何か捨てれないなってすごい私も聞いてて思ったし、すごいお気に自分の宝物になるなってそのすごい聞きながら思っていて、なんかそれって本当の意味でのというか、すごい理想的なそのサステナブルの服の形だなっていうふうにもすごい思いました。
うん、そうですね。まさに、今おっしゃっていただいたように、誰かがこう作っている、まあ服ってもちろん誰かが手で作っているものなんですけど、でもそれがこう今なかなかイメージしづらいかったりして、店でこう普通に完成されたものがだーって並んでいると。本当にこれ人が作ってるんだろうかって、まあそういう意識が遠のいてしまうところがあったりして。で、そうすると、こう思い入れっていうのが、もちろんそのどこかに着ていくっていう形で自分で思い入れは作っていけるんだけれども、でもそれはその、作ってくれた人との思い出っていうのは実はなくて、単純にその物と人の関係でしかないんですけど、本当はこの、物を介して人と人の関係なんですよね、この服っていうのは。だからなんかその作っている人ともう少しつながれる方法っていうのが、もっとできたらいいなとか、作ってる人の顔が見える状態で着れると、すごくこう大切にしたい、したくなるというか。だから、デザイナーズブランドの面白さってそういうところが結構あるかな。そのデザイナーの顔が見えていて、その人の思いがやっぱり宿ってる。思いの度合いが非常に強いと思うので、ちょっと特殊なデザインとか、ちょっと多少着にくかったりしても、それがある意味、そのデザイナーの意思であり、思いだったりするんで、そこをこう楽しみながら着れるっていうのは、他のこう大量に作られているものとのちょっとした違いというか、うん、ここはなんかファッションの面白さ、デザイナーズブランドの服を着る面白さなのかなって思ったりしますね。
うん、なるほど。思いを着るってすごい素敵な言葉だな。ありがとうございます。じゃあ続いてイファさんの質問も聞いてみましょうか。
全然軽い質問になっちゃうんですけど私は結構そのユーズドとかも好きで、よく買い物行ってあさったりとかするんですけど、中里さんって普段どんな服買われたりするんですか？
あ、そうですね、ユーズドの服着るのすごい好きです。私もなんだこれっていうデザインを見つけるのがすごい楽しくてすごい古いものの中とかデザイナーの名前とかもわからなくても、なんかこう本当にそれ、しかも大量に積まれた服の中からとてつもない面白いデザインのものを見つけると、すごくなんかこう出会ったなっていう感じがして、で サイズが合わなくても、なんとかしてこれ切れないかなって考えるのもまた面白かったりして、その、なんかこう、レディースだったり、子供服だったり、こう、サイズが全然合わないんだけど、でもなんかデザインがすごく面白くて、なんとかこう、スカーフにしてみようとか、ベルトになんないかなとか、いろんなことを考えて、着こなしたいって思うような服って、たまに出会うんですよね。そういうのは、古着の方が出会う確率が高かったりして、そういうのを見るのはすごく面白いなと思うし、あとは、まあ、今、例えば着てる、この服、着物なんですけど、これ、古い、明治時代の着物で、なんか背中にこう、植物の、なんかこういう、
ジップが、かわいい。
かっこいい。
なんか、サイズ感も含めて、全然こう、私服で着れる感じのものだったりして、これはジャケット代わりに、着たりしていて、骨董屋さんで、売ってるのを見つけて、あって、全然値段も高くないですけど、そういう、でもなんか、明治時代の着物かって、でもすごく状態も良くて、なんかそういうのを、今の、こう、普通に、今の服とこう合わせて、着るのとかは、なんていうのかな、こう、時代を自分の中で行き来してるというか、タイムスリップして、過去のものと今のものをこう組み合わせて着るみたいな、そういうストーリーも着てるときにこうテンションがちょっと上がるというか、うん、なんかそういうのは、楽しかったりしますね。あとは自分で作った服を自分で着るのもすごく大事なことで、自分で着てるともちろん気づくこともたくさんあるんで、ここがちょっと着にくいなとか、このディテールはもうちょっとこうなってたらよかったのにとかっていういろんなフィードバックが得られるっていう意味でも、なるべく自分の服を着るとかもいいですし、あとは同じくあえて気になるデザイナーの服を買って着てみるっていうのもすごく勉強になるもので、なんでこのデザイナーここにこういうディテールつけたんだろうかとかなんかここのパターンってちょっと不思議なラインになってるけどこれってなんか切って意味があるんだろうなとかってこう想像しながら着るのもすごく面白かったり、するんですよね。だから好きなデザイナーの服を買って着てみるっていうのはなんかすごく勉強になるんじゃないかなって思います。うん。
今回はクリエイターゲストにファッションデザイナーの中里結真さんを、10代ゲストにまよさん、いふぁさんを招きして対談していきました。着る人の好みから服に対する思いや個々のストーリーを頼りにオートクチュールの服をデザインしていくという中里さんと、自分で服を作ったり古着をリメイクしたり様々な形で服を楽しんでいるまよさんといふぁさん、自分では着なくても飾っておきたい服があったり着るたびに思い出が蘇る服があったり、そんな皆さんのお話を聞きながら、人にとても身近な存在であるからこそのファッションがもたらす豊かさや温かさを改めて感じました。次回8月4日に公開予定の後編では、皆さんの服の楽しみ方についてさらにお聞きしていきながら、表現を楽しむための環境、サステナブルや未来のファッションについてもさらに会話が広がっていきます。